この時間はガーデニングラジオをお送りしてまいります。こんにちは、門垣敏子です。番組では皆さんのガーデニングのお悩みにガーデンドクターの牛ちゃんこと牛迫正秀さんがお答えくださいます。ご一緒してくださるのはいつものようにサンダグリーンネット代表の田塚明子さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
一気に寒くなってサンダはなかなか最低気温が氷点下いってます ね、
もうね、地面がカチカチ、ね、カチカチって穴掘れないのでちょっとお休みですね。
もうさすがこの時期は、はい、でちょっと雪もちらつきまして、
そうですね、
うっすらと雪化粧になったんじゃないですかね、
は
い、
今朝もそうでしたね。起きたら真っ白でしたね、すぐ消えてしまいましたけど、はい、それでもやっぱり気温はね低いので、
でもこういう時にはおいしいものをしっかり温かいものを食べて元気になりたいなと思うので、
そうですよね、
はいはい、そのあたりのお話も今日出てくるかもしれませんが、
そうですね、今日は一応ね冬野菜がこの時期、はい、とってもおいしいので、
甘くなりますしね、はい、
でも内坂さんとこをね、はい、お話ししてましたら、その野菜の美味しい見分け方があるよっていうことだったんですけど、
ぜひぜひ
よく言うね、ちょっとぷっくりした子みたいな、はい、そういうことでは違う観点で、
あ、そうなんですね、
はいはい、なんか植物もいろんなストレスを感じながら育ってるみたいなんですが、それがもう本当に味を左右するみたいなので、はい、牛坂さんならではのそういうお話が聞けるようなので、はい、ぜひと思っております、
は
い、
じゃあ早速お呼び出しましょうか、はい、牛坂さん、
はい、
お待たせいたしました、
はい、こんにちは、
こんにちは、はい、今日は今田塚さんからも伺いました、おいしい冬野菜の見分け方
そ、ね、
ね、はい、それも牛坂さんならではの目線でということで楽しみにしております。
はい、はい、
よろしくお願いいたします、はい、どんな感じからこう見分けていけるんでしょうか。
そうですね、まあ、今時期冬なので、冬野菜、ね、おいしい季節にはなったんですけれども、ね、
本当に甘みを増してきましたね、
はい、そうですよね、植物、まあ、野菜の美味しさってやっぱまあ新鮮なのが美味しいのはもちろんなんですが、そうですね、それ以外にもちょっと見分けるコツがありまして、例えばですね、大根、
はい、
大根なんかはですね、ズバリまっすぐな大根っていうのが美味しい大根なんですね、
はい、ああ、一回聞いたことあります、まっすぐな大根、
はいはい、でたまにですねちょっとこうねじれてるというかですね、
はい、曲がった感じで
曲がったのとかね、はい、ありますけれども、はい、大根って実はの蓋種をまくと、はい、双葉が出て大きくなっていくんですが、その双葉の真下に、はい、大根の太い根っことは別にその細い根っこが出てくるんですが、その双葉の真下2箇所にまっすぐ根っこって実は出てくるんですね、
はい、
なんですがこれをじーっと見てるとその、まあ、毛穴というかですね、細かい根っこが出てる穴がまっすぐ一直線だったら美味しい大根なんですが、これがちょっとこう螺旋状にというんですかね、
曲がったのありますね、
はいはい、すると実はこれ、ね、ストレスがかかってる証拠なんですね。
そうなんですか。
そうですね、なんで、まあ、例えば今年ですとな、夏ものすごい去年ですね、はい、夏がまたものすごく暑かったりするんですが、はい、その頃に巻いた大根、暑さに当たってストレスを感じるとま、はい、っすぐ伸びないでちょっとこうひねった感じで伸びちゃうことがあります。うん、
人間と一緒っておへそが曲がるんですね。
で、まあ、そういうような、まあ、これ一つ環境ストレスというようなね言い方をします、
はい、
でその他にもですね、例えば白菜、
はい、
白菜のですね外側をこう見た時に、はい、軸の部分、白いところありますよね、はい、その根元の部分、
はい、あ、ここ根元のところ、
根元の部分というかその軸というの葉っぱのこう、
はい、
軸の部分真っ白なんですが、
はい、
ここにたまにですね斑点がポツポツつくことがありまして、
はい、
黒い斑点、赤紫の斑点、
はい、
これゴマ症と言いまして、実はね肥料を上げすぎると、この白いところに点点点点つぶつぶつぶっていうのがつくことがあります、
はい、
でよく漬物用に回されちゃうことが多いんですけども、そういうのって
見覚えあります、そう言われてみれば、
多分八百屋さんで売ってるのはね、はい、そこが綺麗なものだと思うんですが、うん、
はい、
まあ、全然毒であるとかそういうものではないんですが、これストレスを感じてる、これも印なんですね。
これは肥料が多いストレスということですか。
そうですね、これはね、実は窒素という肥料が多すぎるとここにね、あのアントシアニンという成分が蓄積されて、ポツポツポツっていうのが出てきます。さらに言うと、そういう白菜ってあのスパンと割るとですね、芯の部分、あの芯芽の部分ですかね、あの普段葉っぱで隠れてる真ん中のところがですね、こうチリチリチリとあの枯れてるように感じになることがありまして、これ実はその窒素が多すぎると、カルシウムが吸いにくくなっちゃうっていうですね、その肥料の拮抗作用っていうんですが、肥料の、そういうあの綱引きみたいなのが起きてしまってですね、カルシウムが十分吸えないと、その新芽の部分が、これ新腐れっていう症状なんですが、そういうのが、ね、出てくることがあります。
あ、そうなんですね。
いずれもですね、まあ、肥料の過不足、あの水、たくさん吸いすぎちゃった場合、また少なすぎちゃった場合、そういう症状が出るんですが、やっぱりそういうのって栄養が偏ってるので、やっぱ食味にも影響しちゃうということなんですね。でこれはあの、いわゆる肥料ストレスという言い方をします。で植物を育てるとき、もう一個ストレスがかかる場合がありまして、あのいわゆる病害虫ですね。
はい、これはもう文字通りですね。
虫病気、まあ、これあの、まあ、あのなんかはね、分かりやすいと思いますけど、これも植物にとってはストレスになるということで、実はの植物育てるときって3つのストレス、その、肥料の過不足ですとか病害虫のストレスに加えて、実はその環境ストレス、暑すぎるとか寒すぎるといったですね、そういう環境ストレスというのが、まあ、この3つがあって、これをうまいことクリアすると、まあ、美味しい野菜が作れる、まあ、綺麗な美味しい野菜に育つというようなことになります。
で今お伺いしていると、全てこうあの丸々売ってる時にはちょっと難しいものがこの中にありますけども、カット野菜が、ね、スーパーなど多いので、幸い目にすることもできるから、それを除けば美味しいお野菜だということになるわけですね。
そういうことですね。そういうのを目安にね、あのその大根の毛穴が真っ赤かなとか、あの白菜ね、半切りになってるのを売られてましたら、芯の軸のところを見たりとかですね、新芽の部分ですね、葉っぱの一番、あの柔らかいところどうなってるのかなんていうのね、見ながら選んでいただければと思います。
今のお話だと、白菜こう真ん中に切ったのを売ってたりして、でそれをそのままちょっとあの 2,3 日置いておくと真ん中が盛り上がってくることがあります。つまりそこが新芽ということで、どんどん成長してるってことなんですね。
そうですね、その白菜の成長点って、そのおっしゃる通り真ん中の一番見えないところにあるので、普段ちょっとね、外側だけだとね、大きくて立派な白菜だななんて思ってても、意外とこう割ってみると、中が元気がないなんてことがありますので。
じゃあ、あの、半分に割ったものを買ってきたときには、その芯のところから、
そうですね、そこをね、
いただいていった方がいいのかもしれませんね。
そう、そういうのはあるかもしれないですね。で、あの、まあ、そういったような感じで3つストレスがある中で、肥料に関しては、まあ、皆さん、ね、あの園芸やるときも、家庭菜園やるときも肥料をあげると思うんですが、あの、あげすぎも良くないということです。
今の結局ストレス
話を戻しますとですね、あの例えばあの、ね、あの健康食品とかでも これがすごく体にいいみたいなのがあると、皆さんそればっかり食べたり飲んだりすること多いと多くあるかもしれないんですが、やっぱり偏っちゃうのって良くなくて、あのバランスが大切なんですね。もちろんそういういいものがあれば、まあ、他の栄養も取りながらバランスよく取るというのがポイントで、植物も同じで、あの窒素をあげると、まあ、あの大きく育つので、あげるよといいよと言われるんですが、あげすぎちゃうと逆効果、あの食味も低下しようということがあるので、まずは肥料の適切にあげるということだと、あの病害虫はやっぱり出るとそれ自体ストレスなので、まあ、虫病気も適切に、まあ、殺虫剤とかね、殺菌剤もありますし、虫病気が出ない環境を整える、風通しを良くしてあげるとかね、日当たりを良くしてあげるとかも重要ですし、ということなんですが、もう一つのストレス、環境ストレスがなかなかくせ者でして、
そうなんですか。
はい、あの昨今、まあ、去年もそうですけど、夏の暑さ、これ一番分かりやすいと思うんですが、猛暑になっちゃうともうこれどうしようもないと、
そうですね、
もう防ぎようがないということで、皆さんなかなか苦慮してるんですが、まあ、最近はそのいった環境ストレスの対策剤というのが最近出始めてまして、いわゆるあの、ね、日差しとかはもうどうしようもないんですけれども、それに耐えられる体を作るための資材、これバイオステミラント資材というのがあるんですけれども、 バイオスティミュラント、食、生物刺激剤、直訳すると、
はい、
植物をこう刺激して植物自身の、抵抗力、環境ストレス、暑さとか寒さに対する抵抗力を高めて、で暑い夏を乗り越えようと、乗り切ようと、まあ、そんなような、ね、資材が最近出てまして、
はい、
ビール酵母の抽出物ですとか、海藻類に含まれるですね、ネバネバの物質とかですね、
はい、
あとは腐食酸というですね、腐葉土に含まれているような成分、
はい、
まあ、そういうものを抽出してあげると、
ま
あ、植物の、まあ、いわゆる肥料とか病害虫対策ではない、まあ、第三の資材なんてね言われているんですけれども、はい、そういった環境に対する、抵抗力高めて、まあ、野菜でしたらより美味しく、草花でしたらより花がたくさん咲くようにというように、いったような資材もありますので、まあ、ぜひあのお店とかでですね、園芸店でも最近あの販売され始めているので、
はい、
ちょっと探してみていただいてもいいかもしれないです。
これは割と簡単に手に入るものですか？
そうですね、あの商品になんかこうバイオスティミュラントって書いてあるのがありまして、まあ、実はあの、はい、当社でも、エクスエナジーっていうですね、活力液を出してるんですが、はい、この中にそのバイオスティミュラントの成分を入れてあります。
あ、そうですか、
はい、
じゃあそれを夏のいつぐらいに、
あ、これはですね、あの、なんていうんですかね、人間でいうとこう健康食品みたいなイメージになりまして、あの1回食べれば OK というものではなくて、日々の体作りのために、
はい、
まあ、できれば続けて使っていただければと思うんですが、まあ、少なくともその夏の暑くなるちょっと前ぐらいに、
はい、
はい、1週間おきぐらいにね、こう続けて何回か使っていただけると効果が出てくるかと思います。
で、今伺ったのがその美味しいということになりました。
うん、
体に害があるわけではないですか？
あ、
大丈夫ですか？いろんなあのストレスを受けた、
ストレス、あ、はい、そうですね、あの、体にもちろん、そうそう、その食べられなくなっちゃうってわけではないんですが、やっぱりこう野菜自体があの苦くなっちゃったりとか、甘みが少なくなっちゃったりとか、まあ、そういうものの、そのいわゆる食味ですね、味がこう、いろんな辛さとか苦さとかこう、旨味とかね ありますけど、そういったトータルの食味、これがね、ちょっとあの健康なものに比べてちょっと下がってしまうことがあるということです。
そうなんですね、はい、これからまだまだ美味しいお野菜が出てくるはずですので、あの、今の見分け方を伺っていると、
ね、
はい、上手になんかできそうな気がしますね。
はい、なので、あの、八百屋さんで買うときももちろんそういう、ね、見分けていただきたいんですが、皆さんが家庭菜園で野菜作るときもね、そういうあの健康野菜を育てるために、ぜひそういう例えばバイオスティミュラントか、あの、資材みたいなね、
はい、
環境ストレスにも、効く資材が最近出てきてますので、
はい、
ちょっとご検討いただければと思います、
はい、バイオスティミュラントでいいです
か？ちょっといい、
舌を噛みそうです。
バイオが、まあ、生物で、スティミュラントっていうのが、まあ、刺激剤っていう意味なんですが、
刺激剤、
スティミュラント、
はい、
こういうのがね、あの、最近ありますので、家庭芸用にも、
はい、上手にそういうのを使って失敗なく美味しいお野菜を作りたいところですね。
あ、そうですね、ぜひぜひ挑戦してみてください。
ありがとうございました、
はい、
今月もいろんなためになるお話をお伺いしまして、どうもありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お話をいただきましたのはガーデンドクターの牛ちゃんこと牛迫正秀さんでした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、タスカさん、今すごくお話面白かったですね。あの、いつもは虫さんのお話で、ちょっとこう背中がキュッと硬くなることですが、今日はあの、美味しい冬野菜の見分け方、
はい、
すごく参考になりました。あの、
そうですね、
お大根も、
うん、
お大根自体がまっすぐでも、
そうです、
根っこが点々点という、そうそう、そのひげの、ね、出てるところが曲がってると、はい、ストレスを受けてた
て、そうですね、あの毛穴みたいな、
ね、そうそうですね、
ちょっとしたくぼみですよね、
はいはいはい、あれがまっすぐなものを選ぶと、はい、もうストレスのない、
そうです、
いい状態で、
そういうお話で、私も最初聞いた時に何の話かなと思ったんですけども、
はい、
そういえば大根ってなんか毛生えてるよねっていう、そうことですよね、あれ毛じゃないですよね、根っこですよね。
あれがまっすぐな、ま、はい、っすぐにずっと下まで行ってるのが、
ね、
あの、素直に育ったストレスないっていうね、
はい、
白菜のお話も面白かったですけども、
そうですね、で、多すぎると、あの、今度その別の 成分養分が土から吸収できないとか、うんね、はい、やっぱりその綱引きとおっしゃってましたけれども ね、
バランス
ね、引っ張り合いっていうのがあるんですね。
そうですね、で、あの窒素を入れれば大きく育つからっていうのは家庭菜にとっては嬉しいですから、はい、こんな大きいのが取れたって言いがちだけど、はい、そうではない。
そうですね、葉野菜には特にね、窒素と思っちゃいますけど、うん、そうすることでね、ダメになるんだなっていう、ですよね、
美味しいお野菜を食べるためにもこういう知識は大事ですね。
そうですね、
はい、楽しいお話を今日はいただきましたが、いつも あのここではその、はい、
グリーンネットの話、ね、
の皆さんの活動のお話もいただいているので、はい、ちょっとそこを詳しくご紹介いただけますか。
は
い、
そうですね、あの先月ちょっとね、あの松尾園芸さんっていうところのオーナーの、はい、松尾正明さんのバラの講習会が、あの1月に、ね、
前回ご紹介いただきました、
はい、お話をさせていただきましたけれども、はい、あのその時に先ほどお話しくださってました、牛迫さんが東京からわざわざ来てくださって、
そうなんですね、
はい、でもちろんその松尾さんとももう懇意にしてらっしゃるので、まあ、お二人が質疑応答のところで掛け合いのように、
うん、贅沢な時間ですね、はい、
そうですね、で、あの特にその今回ね、あの、お話詳しく聞かせていただいた、あの中国アミガサハゴロモっていう害虫のお話を、はい、詳しく聞かせていただいて、それってなんだろうって思いますよね、
はい、
で、まあ、日本にはもともと青ハゴロモっていう、はい、ハゴロモ類っていうあの虫は
害虫がいるんですか？
いるんです、いるんです、はい、ただあのこれは、見た目はガのように見えるんですけど、あのカメムシの仲間なんですよ。だから木の汁を、はい、木というかこう幹とか葉っぱとか
の、は
い、汁を吸うんですよ。だからそういうことで、はい、悪いことをする害虫なんですね、でそれがこの時期枝先にそのちっちゃい綿のついた枝を見かけることが最近すごく増えてるんですけども、はい、あの私たちも最初は勘違いして、貝殻虫だと思ってね、
はいはい、
でバラの貝殻虫を取るみたいに歯ブラシ持ってきてゴシゴシして、綿だけ取れたら、なんか綿でも取りにくいなと思うとね、ハサミでこそげるようにすると綿取れてしまうので、もうそれで安心してたんですけど、実はあれは産卵根って言って、その成虫が卵を産みつけた後なんですね、
はい、
なのであの表面の綿だけ取っても中には卵がびっしり並んだまんま越冬しちゃうんです。
ええ、そうなんですか。
そうなんです。だからそれを残しておくと、春になって5月の終わりから6月7月8月ぐらいにどんどんそこから幼虫が生まれてくる。
お
でそれがまた成虫になるとまた卵を産むっていうことの繰り返しになるので、まずもう今の時期にそれを見つけたら、はい、もうハサミで切り落として処分してくださいっていう。
その枝ごと、
はい、大抵ね枝先の方についてるので、太い枝を切らなくても、はい、細い枝のとこについてるのでね、はい、割と先っぽの方なんで、ためらわずに切れると思いますけれども、あのこそげたらから大丈夫ってことは絶対ないので、切り捨ててくださいということでしたね。
このお話を、はい、牛迫さんがわざわざ、はい、ここに来られた、お話をされた目的は、は
い、いやあのちょうどねタイムリーな話題だったってこともあるんですけれども、あの松尾さんがやっぱりあのものすごくたくさんのバラのね、あのメンテナンスをしていらっしゃる中に、その最近こういうのたくさん見るけどっていうお話、
最近っていうことですか。
そうですね、ここ2年ぐらい急に増えてきてるという話で、
知らない方も多いんですね。
そうなんですよ、あのもうプロでも貝殻虫と勘違いしてるっておっしゃってましたね。
大変だ、
はい、それも松尾さんもおっしゃってましたし、牛迫さんがあのこれ外来害虫で今も爆発的に増えてるので幼虫
で今の伺ってると貝殻虫と思ってこう、はい、こそげるだけで終わってたら、はい、そのまま生まれて成虫してまた広がるってこと で広がった理由がなんか分かりそうな気もします。
ですよね、そうなんです。でそれで、その幼虫もまたとっても小さくて、生まれたばっかりで1ミリ2ミリの小さい子なんですが、自分の体の中から老物質を出して、なんか背中にね綿しょってるんですよ。
これもまた綿しょってるんですか。
そうなんですよ。なのでなんか生まれたばっかりっていうのはその卵のあったところに出てきたばっかりだと、そこにずらっと並んでるんですよね。
なるほど、はいはい、
で小さな綿毛がまたふわふわふわと並んでるから、何かなと思って、
この間取ったのにっていう、
そうなんです。それで触ろうとして手を出すと、のみみたいにピョンと全部飛び散ってしまうんです。
そうなんです
か。そう、すごい飛ぶんですよ。
は
あ、私も見たことがあって、何今飛んだのって、本当にちっちゃいのが綿が飛んだみたいにね、はい、でそれがこの幼虫の正体というか、
うん、
で、まあ、牛田子さんおっしゃるには、この中国アミガサハゴロモっていう虫に適用の薬剤っていうのはまだ世の中に一つもないんですよ。
まだ登録のあるのは外来ということなので、
はい、まだ今
研究が進んで、ね、そうですね、追いついてない、
はい、登録のある、あの薬剤っていうのはまだ認可されてないみたいなので、もともと日本にいたそのアオバハゴロモっていうのに登録のある、はい、その、金鳥園芸さんの出してらっしゃる、はい、あのスプレーが何種類かあるのでね、うん、
はい、
ベニカ X ファインスプレーとかネクストスプレーとかっていうのがあるんですが、うん、はい、それを、そのずらっと並んでる幼虫に手を近づけて、うん、飛び散らせる前にシュッと一吹きかけとくと、もうすごいちっちゃい虫ですから、霧のような薬剤がかかると、かわいそうですけど皆さん駆除することができるので、はい、そうするとね、それが飛び散って成虫になってまた卵を産むっていう繰り返しを防ぐことができるので、この時期のその綿のついた細い枝を切って処分することと、その幼虫を見つけたらお薬をかけるっていう、この2つをすると、お庭から増やしていくっていうことがなくなるんじゃないかなというお話でしたね。
それを見逃してしまうと、
はい、
栄養分を取ってしまうから、
そうなんですよ、
枯れてしまうんですか、
幹の汁を吸ったりするんで、そうですね、状態はかなり悪くなります ね、
なんかこう、
そこから先は全部枯れていきます。
あ、やっぱり枯れてし
まう、はい、すす病とかいうのも出ます。
あ、すす病というのも、
すす病っていうのももう本当に病気で厄介ですね、ね、カメムシと同じ症状、
ね、なんかお米を全部、ね、
そうですそうです、
エキスを吸ってしまうからもうカサカサになるって、ね、は
い
は
い、
言ってましたから、
収穫量を激減するとおっしゃいますよね、はい、あんな感じでカメムシの仲間なんで、枝の汁を吸ってしまうので、そこから先の枝は全部枯れてしまう
ってことになります。でもね、さっきおっしゃったようにここ最近ぐっと増えてきたということで、
はいはい、
駆除する登録している薬剤がまだ出回ってないということは、はい、今おっしゃったようにもう本当に落ち着いてみて、
はい、
でそのふわふわ毛を見ると枝から切って、
はい、
でその後それを逃れて、
はい、
孵化したものは、
そうですね、幼虫の間に、はい、薬剤散布をして、
はい、その時に使うのは、はい、アオバハゴロモ用のでもいいんですか。
そうですそうです、はいはい、アオバハゴロモで登録のある、はい、ものだったら、はい、まあ、生態が一緒というか、
そっか、もともと、はい、
はいはい、仲間なので、かなりの効果があると思いますということでしたね、
は
い、
は
い、
それは散布すると中にこう染み込んでくれるんですか。
そうなんです、はい、浸透性って言いまして、はい、枝だったり葉っぱだったりに染み込むので、まあ、一回ふわっとした時に飛んで逃げたものも戻ってきたりして、またその木の汁を吸った時にその薬剤効果でもって駆除することができるっていうのが浸透性のお薬 の、いいところなんですね。でこのベニカ X の、ファインスプレーとかネクストスプレーっていうのは、そういう浸透性の効果があるので、雨が降っても流れてしまうことはないんですね。
中にも染み込んでくれているので、
はいはい、大体梅雨入り前ぐらいの時期に出てくると思います。
そうですか、はい、まだこの寒い時期はふわふわ毛のままで、幼虫になるのは、
幼虫になるのはその頃なんですね。
そうなんですね、
はい、でその頃に枝にかけておいても効果があると、その浸透性なのでっていうことですね。
あ、はい、そっか、
それもあります。はい、
そういう、
その時に、はい、雨が降ったら流れちゃうよねっていう心配はないということでしたね。
予防することもできる、
はい、その時期にそうですね、産卵がもし見つかったら、そういうこともできるということですね。
これは草花それとも花木、
ね、野菜とか
にも、あ、お野菜も、
はい、出てるみたいですね。ブルーベリーにもよく出てるということで、その果樹の農家さんだったり野菜の農家さんだったり、なので松尾さんがおっしゃるには、その農業新聞に出てたねっていうふうに言ってありましたね。はい、それでもお庭に入られる植木屋さんなんかは全然ご存じなかったりするんですよね。
そうなんですね、は
い、見たことあるけどこれなんやろうなっておっしゃってますから、
でさっき最初におっしゃったように貝殻虫のようなつもりで、はいはい、
そうですそうです、
ね、パッパッと腹だけで、は
いはい、もうハサミでちょっとこそげといたから大丈夫でしょう、うん、というふうに思ってらっしゃる方もあるみたいなので ね、私たちも最初そう思ってましたから、そしたら牛田子さんがそんなんじゃないねって言って教えてくださったんで、これ本当に大事かなと思いますのでね、
はい、そうなんですね、はい、この虫が初めて発見されたのがさっきちょっと打ち合わせで伺ったと、はい、10年ほど前、
そうですね、2015年に大阪で見つかったのが初めっていうふうにはおっしゃってましたけれども、それでもやっぱりね、それが、まあ、元になって繰り返し繰り返しいろんなところで増えて、ね、はい、でここ2年ぐらいの間にどこのお庭でも、もう探したら必ずあるっていうぐらい見かけるようになりました、ね、
そんなに、じゃあ皆さん知らないで見ていらっしゃるかもしれない、
はいはい、本当にお冬の間剪定で自分の庭見たらあっちにもこっちにもありました。
そうなんですね、はいはい、講座でそういうすごくためになるお話も聞かれた、まあね、今回はもう終わってしまいましたけど、はいはい、こういう講座は1年に、
ね、まあ、バラの話に関しては1年に1回は必ずさせていただくんですけど、はいはい、前回も松尾園芸さんの今度は息子さんに昨年の3月に来ていただいてたんですけど、その時にも牛田子さん来てくださって、お話ししてくださったりとかで、先ほどちょっと話題になりましたそのバイオスティミラントっていう、
はい、ちょっと下をかも、はい、もう一回じゃあ皆さんにお伝えしましょうかね、はい、なんかこう暑さ対策になる、はいはい、溶剤液剤があるという資材だ、
ね、はい、
バイオスティミュラントというね、
はいはいはい、第三の資材とかおっしゃってましたけど、要するに、まあ、ちょっと植物に刺激を与えて、よりよく育つための効果のあるもので、はい、まあ、県庁さんからはバイオエクスエナジーっていうのが出てると思うんですが、はいはい、昨年の講習会にはそれをもう全員にプレゼントしてくださって、
そうなんですね、
はい、みんな、はい、グリーネットの中でそれ持ってるんです
、ね、そうなんですね、
はい、でもどうやって使ったらいいか分かってなかったんですね、はい、で今日のお話聞いたなるほどと思いましたね、はい、
でこういう講座を開かれると会員さんでない方もお友達だったらご一緒にということで、はい、はい、
今回ももう初めから、お誘いいただけるように参加費を無料にして来ていただきましたので、当日50人、
ね、たくさんの方、
大勢の方が来てくださって、ね、やっぱり会場いっぱいだとやっぱりお話する方も ね、
もうそれはね、
熱がこもりますから、
そうですね、
はい、もうガラガラの会場とかがないように、
は
い、
ね、なんか関心のある方はぜひ次回また企画された時には、ね、この時間に皆さんにお知らせしますので、はい、よかったら参加してね、見られたらいいかなと思います。
で、まあ、グリーンネットに興味を持っていただければ、
ね、そうですね、
はい、なおいいかなと思いますね、
うん、
はい、
その他グリーンネットさんの活動、はい、いかがでしょうか。
そうですね、
この時期
もうこんなに寒い時期ですけれども、春のオープンガーデンの、はい、庭主さんの募集が始まりましたので、もう早速にパラパラと、はい、参加艇募集のところにご登録いただきました、
はい、今年はいつになりますか。はい、
5月の16日の土曜日と17日の日曜日になります。三田市内ですね、はいはい、で、翌週ですので、はい、5月の 23日と24日が神戸市北区とか、はい、西宮方面の方々のオープンガーデンですね、はい、で昨年と同様もう1週後の、5月の30日土曜日と31日の日曜日は、加東市と、
そうですよね、
はい、三木市の横川町のお庭がオープンということで、はいはい、3週続けてございます。
すごいですね、はい、いろいろその場所場所によって特徴もありますしね。
そうです、本当にそうです、
ね、
おっしゃる通りで、
はい、もうこの情報は近づくたびに皆さんにもお知らせしようと思いますので
そうですね、またたびたびまた人が入れ替わり立ち替わりオープンガーデンの話はさせていただくと思います。
はい、はい、ありがとうございました、はい、今日もいろいろと教えていただきました、はい、お相手してくださったのは三田グリーンネットの代表の辰久明子さんでした。どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
この時間はガーデニングラジオをお送りしてまいりました。番組では皆さんのガーデニングのお悩みにガーデンドクターこと、牛ちゃんこと牛雑子正秀さんがお答えいただきました。皆さんからのお悩み質問などもお待ちしております。次回の配信は3月3日を予定しております。次回もぜひ
お聞きください。